もしもし、テレホン人生相談です。こん
あ、
に
も
ち
しもし。
は。
あ、こんにち
は
は。
い。今日はどんなご相談ですか？
中学3年生の長男について相談したいんですけど、
はい。
4ヶ月前から
はい。
毎日遅刻するようになって、
はい。
強く注意したところ、
うん。
3ヶ月ほど前に強く注意したら、遅れる時間ももっと遅くなって、
うん。起きる時間ももっと遅くなっちゃった。
起きる時間、そうですね、
うん。
朝、ギリギリ、あ、そうですね。
うん。
もう学校が始まる時間には起きれなくなってしまって。
はいはい。
で、まあ、そっとしといたりとかいろいろやってみたんですけど、
は
そっ
い。
としとくともうお昼ぐらいまで寝てたり
はいはい。
して、まあ、でもあんまり、そう、干渉しない方がいいっていうことも聞いたりして、黙っていると2、3日行かなくなってしまったんです。で、ちょっとこれはまずいなと言って、で、ちょっと無理やり起こしたり、しながら、行かせたり、それでも行かなかったり、でも前日には行くとは言うんですけど、
あなたはおいくつですか？
38歳です。
旦那さんは？
もう38歳です。
お子さんはお一人ですか？
あと中2の長
中
女
二、
と、小4の次女と小1の三女がいます。
じゃあ、上のお兄ちゃんが、
はい。
お兄ちゃんだけが男の子で、あとみんな女の子なんですね。ああ、そうですか。これって、まずお兄ちゃんと、いろいろどうしていかないのとか、どうして起きれないのとかお話しなさいました？
そうすると分かった、行くよって言
分
うん
か
で
って
す
い
け
くっ
ど。
ていうか、ほら、どうしていけないのかなっていうことがあるじゃないですか。起きれないって、起きないのと起きれないのはまた違いますでしょ？
あと、ちょっと夜遅くまで、スマホをしたりとか、本を読んだりしてるので、それは改善していこうっていうことになって、12時には寝ようねっていう話し合いをして、スマホを預かったりもしたんですけど、結局続かなくて、なんかずるずると、スマホを預かっても部屋に戻ると、1時、2時、3時ぐらいまで起きてしまって眠れないっ
眠
て
れ
い
ない。
う、はい。
眠れないとはどういうことでしょうね。
多分起きる時間も遅いので、それで眠れないのかなと。
一番最初からそうだったんですが、その4ヶ月前ぐらいから遅刻し始めてって、起き
そう
れな
で
く
す
なった。
ね。
例えば学校で何か様子が、何か変わったことがあったとか、そういうことあります？気がついたこと。
ちょっと受験を控えているので、
ああ、中3だからね。
ちょっとそのこととかもいろいろ不安なのかなとは思っているんですけど、あと友達関係とかも受験絡みで、ちょっと友達関係とかもちょっと変わってきたりもしてるのかな
かなっ
と思っ
ていう
て。
だけで聞いたりはしてないんですか？聞い
い
て
や、
言うもんかどうか分
聞
かんない
くっ
けど。
ていうか、見た感じで、まあ変わってきたなとは思ってるんですけど、
どういうふうに変わってきた？
夜遅くに帰ってきたりとかも、
お友達と遊んでて？塾で？
塾でって言って出かけても、塾もサボり出して、そのまま遊んで、でも塾が終わってる時間以上に遅く帰ってくるってい
あ、
う。
それはお友達と会ってたわけですか？
そうですね、塾帰りの友達を待って、そのまま遊んで帰ってきたりとかしてるんだと思います。
成績はどうですか？
もう、どんどん下がってきてます。
成績下がってきてる。
で、受験前に、塾にも行かなくなってしまってきているので、受験に対しての、気持ちとかも、どうするのかなって、こう見てて不安で
不安、話はしてないんですか？
す。いや、してますけど、分かってるって、黙っててくれって。
これはやっぱり専門家の先生にご相談した方がいいですね。
お願いします。
今日の回答者の先生は、幼児教育研究の大原恵子先生です。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは。
一つの共通点がありましてね、お母様に一貫性がないんですね。
はい、
一貫性のない親っていうのは夫婦関係が、はい、妻が夫にすごく関心を持ってるけれども、
はい、
夫が妻に関心はあまり持ってない時が多いんですね。つまりどういうことかっていうと、
はい、
お母さんは、
はい、
息子さんの教育という今日電話ありましたけれども、
はい、
息子さんの教育であるならば、
はい、
今日はそっとしておく、
はい、
とか今日はあまり関心持たないとかね、
はい、
自分の感情の波に合わせてやってるんですね。そして、
はい、
一貫性のないご家庭っていうのは、
はい、
生活スタイルがすごく崩れてるんです、
はい、
帰宅時間とか、
はい、
それから就寝時間とか、
はい、
もう当然このようになるという遅刻っていうのはほとんどそうなんです、
はい、
学校側で遅刻を見てるときは、遅刻の多いうちの場合にはですね、どんなにお母様が立派なことを話していても、
はい、
成績がよくても先は危ないと思ってるんですね。と申しますのは、はい、親が怖いから勉強してるだけであって、その子の精神的なものがどうなってるかはもう本当にズタズタなんですよ。
はい。
で、今これ見てみると、お子さんは本当に生活スタイルは良くないんですけれども、
はい、
精神的には発達してるんですね。つまり、
はい、
かえって言葉が、お母さんの口がうるさくなると、
はい、
遅刻するって書いてありますね。はい、遅くなるって。遅刻する時間がない、はいはい、お母さん何言ってるんだよって、僕のことを本当に心配してるんじゃないでしょって、また今日もお父さんのこととかなんかであって僕に向けてる。つまりですね、3人のお嬢さんには向けてないはずですよ。夫に対する感情を夫に向けられないから、
はい、
矛先を変えてご長男の生活のしつけとか遅刻とか云々に変えて感情を出してるんです、怒りを。
はい、
だと思いますけど、あなたは夫の愛を求めようとしてご長男を一生懸命いい長男にね、しつけすればいいと思って一生懸命やってますよね、
はい、
でもあなたはそう思ってるの、頭はね、
はい、
でも本当は夫の目を意識しての子育てなんです、ご長男は。
あ、そう、
男、うん、男の人っていうのはね、
はい、
うまくやってくれればいいんです、子供たちが、
はい、はい、
もっと言うと、あなたがですね、これだけもし夫を好きだったならば、夫の方から大丈夫かな子供、大丈夫、お父さんの子供だから元気なんだからっていう余裕があった方が夫はあなたを信じられるんです。
あ、はい、
でもあなたが夕食終わった後とかね、夫との会話ですね、はい、常に長男の話をもしですよしていたとしたならば、
はい、
あなたは長男の話をしていると思っていても、
はい、
ご神様は僕を責めていると取ってるんです。これで会話って違うんですよ。
ああ、そうなんです、ね、
だから不機嫌になるはずです、ご神様。
ああ、そうですね、いつもいつもその話になるって。
そうでしょ、
はい、
それは事実のご長男が成績悪いことではなくって、はい、あなたがこうだから子供はこうなるって彼は解釈しちゃうんですね、
はい、あ、
だから不機嫌になっちゃうの。不機嫌になったら、どんどんどんどん会話できなくなるでしょ。
そうですね。いや、私はちょっと、主人に対してすごい不満があるとか、もっとこうしてほしいとか、なんか、要求があっての不満なんですか？
あのね、もっと私を見てっていう不安です。はい、難しいことは抜き。もっと私に、ありがとうね、4人も子供、辛いだろう、僕ちょっと手伝おうかとかね、手伝わなくてもいいけども、はい、4人ありがとうとかね、どっかに私という存在を認めてくれる言葉をあなたは求めてるんですね。もっと言うと、はい、私を構ってほしい。
あ、はい。
でしょ？
はい。
難しい言葉いらないですもんね。で、男の人はそれをしてない。あなたはどんどん溜まっていっちゃうんですね。
あ、寂しいんですね、私。
ただ、ここは本音の話。4人作るも作らないも、あなた次第だったんですよ。
はい。
そこを女性はとかく忘れちゃうんですよね。
はい。
女の人が一番ね、忘れてしまうのは、私があなたの子供を産みたいから産んだわけでしょ？
はい。
だって、下ろすことも何もできますもん、女の人は。でしょ？
はい。はい。
そのあなたが最初に蒔いた種です。この夫好きで、この夫の言葉が欲しいっていう、蒔いた種をあなたは途中から変えちゃって、 こんなに4人もあなたの子供を見ているのに、あなたは私にどういう優しい言葉をかけてに変わっちゃったんですね。
ああ、はい。
そこだけをあなたが忘れなければ、
はい。
夫との関係をうまくいきます。そして、
はい、
このご長男、はい、今見ていますとですね、
はい。
分かってる、分かっています。一番分かってるのは、この男の子です。
はい。
あなたが、そう、じゃあお兄ちゃん信じてるからねって。
はい。
まあお兄ちゃんとにかく元気で。
はい。
で、どの学校がいいの？あ、その学校ねってことは、あなたが受け入れる。
はい。
受け入れてくれたときに、
はい。
ご長男が、本音を喋ります。遅刻は、そのなんと、はい、今、なんか、携帯だから取り上げてって言いましたね。
はい。
取り上げる以前に、お母さんとの会話がないんですよね。
はい、そうですね。
うん。と思いますよ。ということはお母さんがいつも心ここにあらずなんです。
そうです
ね。で、お母さんの口から出るのは勉強してるの、まだやってない、早くしなさい、そればっかりなんですね、
はい、
なぜかというとあなたの頭はお父さんがあるから。
あ、そうなんですね。
あなたの頭の中の、あなたの頭なんか見てないか分かりませんけれども、でもあなたの言動とこの一家の流れと、はい、ご長男の流れと、で、はい、4人のお子さんを産んだあなたと、そういうことを一つずつ情報を集めてみますとですね。
はい。
あなたが、この夫を好きなのに、夫が私に構ってくれない。その夫に対する苛立ちを、ご長男が夫に似てるんでしょうね。多分わかりませんけども。はい、その嫌な仕草まで似てるんですよ、夫と。その感情を、勉強という正義の盾で、
はい、ね。
お母さんはあなたの教育のためって怒ってるわけですよね。
はい。
で、夫に対する怒りを出してたんだと私は思ってるんです。
そうなんですね。
ね。だから、はい、あなたが早く、あ、私4人の子供を産んで、この大好きな夫のそばにいたんだ。はい、そうか、そうか。4人産めてよかったわ。そして夫は、夫の愛は構ってくれないよりも、4人の子供を一生懸命、ね、こうして育ってるじゃない、夫は。
はい。
それを感謝で、普通文句言う夫もいるんですから。それがあなたに対する間接的な愛でしょうね、夫の。で、あなたは子供を産んだ時期の若い時の状況で、まだ38歳お若いですからね、もっともっと4人産んで大変だったねって、辛いだろう、君ありがとうっていう、そのことも愛と思っていますけども、
はい、
夫もまだ38歳ですよね。
はい。
言葉で、心と言葉を一度に表現はできないんです。ただ、はい、一生懸命働いて、家族を食べさせていることが僕の最大なる愛だということをあなたが理解してあげないと、夫をかわそうと思いますよ。そして、たった一人の長男でしょ、夫に対して。
はい、
その夫の長男ですね。あなたの子供だから、お兄ちゃんだから大事に育てるわねっていうことが、夫にとっては癒しになって、何か僕にできることないかっていうふうに向こうから来ると思いますよ。あなたが最初に蒔いた種を気づけば、今日からの行動は変わると思いますけども、はい、先生いかがでしょうか。
ああ、そう思いますね。腹を割って、
はい、
お母さんさ、将来あなたはこうなってほしいなと思ってんだっていう、私はね、お父さんとこうやって、はい、一緒になってね、こうでねっていう昔の自分の学生の時の話でもいいし、
はい、
将来のことでもいいし、
はい、
いろいろよもやま話ですよ。そういう話を、こう別に向こうが聞いてくれるっていうわけでもなく、お母さんさーってポツンポツンとちょっとお茶でも飲もうよって話してると、なんとなくスマホいじりながらでも聞いてると思うので、そういう時間持たれるといいんじゃないんですかね。
はい。
多分旦那さんにともそうなんじゃないかしらね。本当に先生が今日おっしゃったことを心にこう止めて、やってみてください。
はい。
頑張ってくださいね。
はい。頑張ります。
大変だけどね。
はい。はい。どうもありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。
はい。
ありがとうございます。
親子さんに問題があったのか。